はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員の重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も京都三条ラジオカフェからお届けをしております。
はい、
慶華さん、いよいよ始まりました
ね。
始まりました。
始まりましたね。
何が始まりましたかと言いますと、
まずは
国会が始まりました、ね。1月20日、はい、月曜日からですね、はい。私も去年閉会してから久方ぶりに国会に行ってまいりまして、きしまる思いで、はい、今年始を迎えております、
はい。
昨日はですね、天皇陛下ご臨席の下で、はい、開会式がありまして、まあ、いつものことですけども、毎年最初の国会はですね、はい、着物で皆さん党員される方が結構衆議院参議院両方いらっしゃって、
はい、
私も着物で今年は行ってまいりました、
はい。
ご覧になっていただけましたですか？
あ、ご覧に拝見させていただきました。Facebook でね、
はい、そうなんです、
首相と握手して
る。あ、そうですね、総理とも久方ぶりにお会いしたので、近況報告とですね、今期も頑張りますと、
はい、
いうお話をしましたら、もう頑張ってくれと、
はい、
励ましをいただきましたし、今回ですね、はい、初党員開会式、そして、総理の所信表明演説、
はい、
そして、財政演説、外交演説、はい、そして経済、財政演説、
はい、
こう4つの演説から始まるんですけども、重本守事務所では、
はい、
まあ、常に国会が始まりましたら、
はい、
地元からの、
左
京区東山区山科が私の選挙区なので、
はい、
まあ、ここから国会に来られるお客様についてはですね、国会見学を、
はい、
ご案内させていただいてですね、昨日もですね、早速開会式の日に、
はい、
親子でご参加いただいた、
はい、
申し込みいただいた、
はい、
支援者の方がいらっしゃってですね、まあ、すっごく感動されましたわ。
ちょっとあれですか、
はい、
ほら国会始まる、
はい、
その日にね、うん、本会議場ですよね。
そうです、そうです。
あそこ見学
入る、できます、できます。
できるんですか？そしたら天皇陛下ご臨席の、
そこはですね、
場所、あの時間はダメですか、ね、
実はそこは参議院なんですね。
あ、そうなん
ですか。開会式が行われるのは、
はいはい、だから開会式は参議院の、
そうそう、私は衆議院なの で、
そうです、ね、
残念ながらそこは直接ご案内ができない
ところ
なんですけども、
あ、ね、参議院側には入れないですからね、
はい。でも2時からね、90分間ありました、
はい、
総理の所信表明はじめですね、
はい、
大切な、はい、この国の方向、
はい、
今国会の方針を決める演説をですね、
はい、本会議場、
本会議場で、
そ、
本会議場で、はいはい、傍聴可能なんです。
その最初の日でもですか？
大丈夫です。
知らなかったな。それね、一つちょっとね、
はい、
穴場ですね。
そうです、うん、来年のだから、うん、通常国会でもいいですし、
うんうんうん、
今年の臨時国会でも
ね、
開会式の後には必ず総理の所信がありますから、
うん
うん、いよいよここから始まるよってことをね、
はいはい、
実は見てもらって、いや、すごく感激されて、
それはそうでしょう、
国会議事堂を後にされましたよ、
はいはい、
なんか教科書に出てくる、その通りですねみたいな、そう言ってましたし、ね。まあ、そんなことで始まりましたが、
はい、いや、
総理の、ね、所信を聞いてましたらね、
はい、
一つ大変嬉しいことがあってですね、私もこれまでの国会活動の中で、
はい、
重度障害者の方の就労支援については、
はい、
まあ、直接国会でずっとこう訴えてまいりましたね。
そうですね、
ね、で、そのことについてもですね、
はい、
まあ、しっかりと総理に触れていただいたというところでありまして、
はい、
一言ですね、
はい、
全ての人々が、
はい、
活躍できる一億総活躍社会を目指しますと言ったところで、
はい、
総理にも触れてもらったんですよ、
はい、
でこれは大変嬉しい話でして、やっぱり国会で頑張ってですね、いろいろなことを問題提起した甲斐があったなという気がしましたし、
うんうん、
今年も、
はい、
そういった心構えで頑張っていきたいなというふうに思いますね。
ぜひ頑張ってください。
大体地域の課題とか まあ、自分の持ってるその問題意識などなどですね、具体的な政策に落とし込んでいこうと思うと、うん、やっぱり予算に反映させないといけない、
はい、
法律に反映させないといけません、
はい、
でそうなってくると、はい、まあ、大体その国会でのやっぱ論戦から入ってですね、うん、そうすると大体その当年度の6月か5月、はい、5月か6月にかけて、はい、骨太の方針っていうのが出るんですよね、はい、まあ、そこにもね、はい、しっかりこう文言として、はい、政策として、うん、まあ、落とし込んでいくということから入って、うん、そして概算要求、
はい、
概算要求の後は12月の予算決定、はい、そしてまた論戦とこう、はい、ずっと1年間、
はい、
回っていくんですよね、
はい、
サイクルとして、そのどこでいつ何が物事が決まるのか、予算が決まるのか、うんうん、法律を改正していくのかということが非常に大事ですから、はい、そこをやっぱり一番よく分かってる、
はい、
私としては非常に仕事を、ね、やりやすく、
はい、
地域の声を具現化するためにですね、
うん、
今年もしっかりと頑張ってまいりたいと思います。
そうですね、
うん、さて重本もですね、月曜日にその本会議があって、
うん、
で2時から3時半まで本会議場にいて、すぐ京都に帰ってきました、
はい、そうですね、
そうなんです、
もう一つ始まった、
そうなんです、もう一つ始まりました、
ね、そうです、
いよいよ
また
京都市長選挙、
そうなんですね、
であります、はい、
もう一つ始まった
ね、
うん、
これはもう選挙戦始まってますから、重本からはですね、ぜひとも投票率を上げていただきたいと、
うん、はい、
ね、やっぱりその投票率っていうのは民主主義のね、
うん、
根幹をね、
うん、
表すバロメーター、
そうですね、
ですからね、
はい、
ここ2、3回の京都市長選挙見てましたら、
はい、
少しずつ減ってるんですよね、
そうなんです
よ、投票率が
大体の選挙で減ってるんじゃないですか ね本当に、
そうなんですよ、
人口の減ってるという割合とはもうシフトしてないですね、
ね、減ってますね
減っちゃってます、
うん、まあ、正確に人口減の、うん、減り幅と、
うん、
投票率の減り幅ちょっと比べてませんけども、
うん、
投票率は
そうなんですよ、
ね、
うん、
減ってる
で、ね、成人年齢、選挙権を持つ年齢も引き下げられたことですから、
そうそうそうそう、18歳、うん、19歳も選挙に行ける、ね、
だから
ようになって久しぶりですし、
うん、そうなると、うん、やっぱり上がってくれないと、
そうなんですよ、
う
ん、
っていうところありますね、
やっぱり住民福祉の向上にとって、
うん、
京都市長の選挙っていうのは、
うん、
まあ、極めて重要ですね、
そうですね、
朝起きて水道をひねる、水が出る、
はい、そうです
ね、トイレに行く、
はい、
水を使う、
そうですね、
そしてゴミを出す、
そうですね、
ね、これ全部市役所の仕事なんですよね、
う
ん、
そうですね、
ね、
うん、
で私月曜日から期日前投票が始まってるんですけど、まあ、国会があったんで、
はい、
火曜日の朝一の、
はい、
8時半から夜の8時まで最寄りの区役所で期日前の投票ができます、
はい、
でまたはがきを持っていかなくても、
はい、
その期日前投票ができますので、私も火曜日の朝一番でそれを済ましてきましたんで、
はい、
圭香さんもぜひ、
はい、
お済みですか、
ね、いやまだなんです、ちゃんとね今もねはがき持ってるんですよ
そうそうそうそう、
でちょっと時間があったらね、
ええ、
ちゃんと投票しときましょうと思って、
はい、はい、はがきがなくても
期日
前投票は
できます
から、どうぞ足をお運びください、はい、
じゃあまた来週、
バイバイ。